そんなあの極秘事項をしゃべることはないんで。
あの祈りというのをね、あのほとんどの人は誤解してるんですね。で願い事と一緒にしちゃう、うん、で願い事が祈りだと。だから例えばあの身内で病気になったらどうか神様この病気を治してくださいとかね、あの神様にすがるわけですけど、あの本当の祈りというのは本来日本語というのはほとんど神様の言葉に近いんですけどね、祈りというのは命を乗り出すって書くんですね本来は。でそれは命の宣言なんです。でそれって何かというと、まあ、あのいわゆる大自然の本当の神様が自分であるということをね、まあ、再自覚して宣言する言葉なんですね。だから本当の神様と不利一体であるということを宣言するのが祈りなんです。だからあの本当の神様って何よっていうことですけどね、あの本当の神様というのは一切分けれない光そのものなんです。神が光なりっていうとみんな納得するんですね。でもそこで納得するだけでじゃあ何のことっていうとみんなって考えるわけでね、光って分けれないでしょ。光は全てに偏在するでしょ。だから神は光なんです。で分けれないということは全て本当の神様だということなんです。それをそのこの写しをって、まあ、この今の肉体人間の世界を言うんですけど、あの写しをの人はその辺は分からないね。自分が生きてると思って、でもし自分の力でみんな生きてると思うんですよ。自分でご飯食べて自分で働いて生きてる。ほんだら自分で死ねるん、逆に言うと死ななくていい。でも自分の力では 死を防げないでしょ。そんな単純なことも分からずに自分で生きてると思ってる、ね、うん、ほんまに自分の力で生きてんやったらね、死なんでいい、まあ、死にたければ死ねるし、でも死にたくても死ねないし、死にたくないと思っても死ぬしね、自分の力でどうしようもないでしょ。それは神様の命そのままだから。でまああの自分って言うじゃないですか日本語でね。でまあそれを無理に漢字に分けてあるんですけど、まあ、漢字でも分かるように漢字にしてあるんでね、おのずから分けるものって書くでしょ自分って、ね、それは真の神様光そのもの、光として偏在している自分を小さく自分の意識で切っくぎってね、自分という存在を作って遊んでるんです本当はね。あの今回はこういう役割で綺麗な女の子で生まれてとかね、あのこういう書道家として生まれたとか、こういう音楽家で生まれたとか、いろいろあるんですけど、あのそういうことをしたいと思って生まれてくるね。で生まれてくるときに自分の言葉で心という壁を作る。この壁はプリズムになってるんですね。ほんで光を曲げてそういう存在を作るんです。ほんでみんなここにね共同で生活してるようなものでしょ。でこれも大きな間違いで、本当は自分一人なの。あの昔の歌ですけど、立ち向かう人の姿は鏡なり、己が姿を映してやみんっていう言葉があるんですね。結構有名な言葉ですけど、でそれってあのじゃあどういう意味っていうとみんなねあんまり考えてへん、立ち向かう人の姿は鏡っていうでしょ。自分やって言うて自分の心が映ってるだけって言って他人は存在しないの。一人一人が自分のこの映しを劇場を作って楽しんでるだけ。ただその響きの似通った者同士が近寄ってね、日本人やったら日本人として生活するの。アメリカ人の響き持ってる人はアメリカ人と生活するけど、お互い生活してるように思うけど違う世界に住んでるんです。それなんでかっていうとね、みんないやそんなことはない、同じ世界に住んでるやないかってこうなるんですけど、違うでしょ。例えばあの美しい名画を見たとします。おこの絵すごいなって分かる人と、あそうなのってな、同じ世界に住んでたら同じようにすごいなって言える。お互い違う世界に住んでるから花見てもね、わあ綺麗ねっていう人と、あそう、タンポポ咲いただけちゃうんみたいなね、分かるじゃないですか。それはお互い住んでる世界が違うんです。ただ似通ってるからすぐそば似てるように思うだけ。全部自分が自分の言葉で 自分の世界を形作って生きてるだけ、楽しんでるだけやね、今日ね、生きてるという表現もちょっと違う、でそれも神様命を、まあ、どないかな、表して生きてる、楽しんでる、ということなんですね。でその祈りと、まあ、ほんで祈りに戻りますけど、祈りというのはその神様命の本来の自分は全てと一つだよという宣言なんです。お互いに違う個性のこと言葉を使って、違う個性というのはお互い違う言葉を使うんですよ。私は女に生まれたい、私は男に生まれたい、あるいはスポーツでマラソンしたいとかね、みんな趣味があるじゃないですか。そういう感じで自分のしたいと思うことを生まれる前に言葉にしてくるんです。ほんで個性として生まれてくる。ほんで個性を楽しむ。例えばさ、今日はさテニスしましょうという時はわざとテニスウェアに着替えてね、テニスだけと思ってテニスのコート行ってするじゃないですか。そういう感じでそのテニスという言葉でテニスの環境を作って楽しんでるのがこの人生ですね。で人はそれぞれっていうけど、それぞれ楽しむんです。でそれは何かというと、神様はね、同じものを二つ作らないという大原則を持ってるんですよ。だからよく似た人はいるけど全くそっくりとはいないでしょ。動物でもよく似た動物いてるけど、猫でもね、この子はよう似てるはあるけど違うし性格も違う。全く同じもの作らない、これすごいことなんです。でその大原則に従って人間も全く同じことをしないよね。ちょっと違うことをして、でも似通ったことをする者同士は仲良しになる。で違うことをする者はあんまり、遠くイスラムの世界と日本って言ったらね、あんまり交流普段ないじゃないですか。そういう感じで違う世界に住むね、それは大草原の生活がいいという人は大草原のモンゴルに住むしね、海がいいんだという人はね、船乗りだったり海辺に住むわけですね。でそれも全部自分が作ってる。でこの本ではこの地球の全てを自分作ってるのと作ってないね。だから遠くのことは分かんない。ただ遠くへ旅行で出かけるとね、その国の言葉を響きを受け入れてね、感じるだけなの。だから外人がね、日本に来て桜や投げたりって楽しんでもね、それってほんまに日本の心を知ったらやっぱり違うでしょ。それは日本の響きを受け入れて感じ取っただけなのね、本当はそういうもんなの。だから祈りがいいんです。祈りをすると本来の誠の命である自分というのを自覚するんですね。すると何が起こるかというと、もう与え尽くしに与え尽くす心が湧いてくるんですよ。本当の祈りというのはそういうもんなんです。今の宗教はね、例えば教祖に頼ってとか、そこの神様に頼ってなんかご利益が欲しいっていうのがね、今の宗教なんですけど、それは宗教でお金集めのシステムになる場合もあるし、いろいろありますけどね、まともな宗教ももちろんありますけども、なんていうかな、頼るんですね、求めるんです、助けてほしいって求めるんです。でもそれは本来の姿ではないんですよ。報い求める心というのはね、所詮はギブアンドテイクでしょ。では極端に言うと、エビで鯛を釣るシステムかということですよ。小さいエビでね、大きい鯛釣りたいかという、それはちょっと違うね。だ本当の姿というのは大自然を見たら分かるんですけど、太陽の光でも与えきりに与えきりでしょ、空気も与えきりに与えきりでしょ、お水もこっち一切お金払ってないのにずっといただけるじゃないですか、ね。でまあ、水に例えて言いますけど、水だとですね、いろんな汚れを全部自分の体に吸い取って、ほんでもう一遍蒸発してね、きれいな水になって一大循環するでしょ、循環するじゃないですか。この循環の姿というのが神様のお姿なんです。でこれは肉体の人間だけ見ても血液が巡るじゃないですか、これも一大循環の姿ですね。あるいは空気を吸うじゃないですか、これも一大循環の姿で、この天地大地大宇宙というのは大きな呼吸の姿なんで、本当はね、呼吸が大きい呼吸があるか小さい呼吸があるかだけが入れ子構造的にね、ずっと循環してるだけなんですね。でその姿を再自覚するのが祈りなんです。でその姿を再自覚して祈るとね、与えきりに与え尽くすという愛の心になる。神様って与えきりに与え尽くす愛の心なんですね。 人間の側にこんだけのことしたからお金くれとか報い求めることはないわけですよ。で今までちょっと間違った宗教のやっぱりね、向こうから求めてくるのね、おかげがあってんからこんだけのなんか出しなさいとか、あのこういうの出さないからおかげがないんだとかいうギブアンドテイクになってる。でギブアンドテイクはやっぱりもう本来の神様の姿ではないんですね、うん、大自然を見たらよくわかる。大自然、あのポシント日本には昔からポシントとあったんですけど、ポシントにはあの教義がないんですね、言葉では教えがない。でポシントの教えは何かというと大自然、大自然の姿がそのまま神の姿であって、それに沿うことが一番正しいことだという感じですね。でその沿う方法が祈りなんです。まず祈りで神様の御心に合わすということですね。で神様の御心は何かというと、与えきりに与え尽くす愛の心なんですね。でそのためにはどうするか、祈りってね、意外とみんな簡単に考えてるようやけど、本当の祈りはね、そんなに生優しくはない。でどう生優しくないかというと、真剣さが求められるね、うん、で何でかいうとね、あのこの地上に生まれてくるときに、これが自分だというふうに言葉で形作ってこう掴んでるものがあるんです。それが、まあ、あの癖なんですね。個性ではなくて癖なんですみんなそれを個性と勘違いするんですけど、掴んでるのは癖なんです。個性というのは全部の掴み離しても現れてくる姿なんですね。でそのこう掴んでるものをね、いっぺん神様にお返ししないと消えないんですよ。だって自分掴んでるもの、ね、いっぺん神様に渡すと消えちゃう。その渡す方法が呼吸であり祈りなんですね。で本当は皆さんの普段、ね、何気なくしてる呼吸がね、本当は祈りなんですよ。本当はね、本当のこと言うとね、でもそれが祈りでないってこう言葉で縛ってるの。うん、縛ってるから、あの、まあ、真面目な人はなかなか祈りができないね、神様忘れんねとかね、あのいろいろ苦しむわけですね。で真面目な人はもう神様なんかあるものかってこうやっていくしとか、まあ、ここで真面目であるかないかっていうのはちょっと表現悪いですけどね、いろんな心にみんな動いていくんですね、うん、で今の宗教はこの文なんとかさんとかこうね、いろいろ名前ありますが、その先生に頼ったら、偉大な先生に頼って助けてもらうという感じなんだけど、それはもう違うのね、うん、本来みんな誠の神様、本当の神様とは不利一体なんです。だから呼吸ができるの、うん、でその呼吸そのものが祈りであるというのをね、分かるためにね、祈りの練習をするんですね。でそれを何するかといったら、自分はこんだけのもんという自分を神様に投げ出して、具体的にはいろんな方法ありますけど、例えばどうかこの命神様をお使いくださいって一瞬一瞬ね、真剣に投げ出せたらいいんですよ。それってこう、あの、あれしてほしいこれしてほしい願いを捨てることなのね。捨てなくても横に置いとくだけで、すると自然に消えちゃう。その大自然見たら分かるんですよ。その大地が汚れてもね、雨が降って勝手にきれいになるでしょ。神様はいつもきれいにするようにしかしてこないんですよ。それを人間の方のね、資料分別の心で、ああこんなの病気になったらどうしようって悩むわけです。でもあの風邪ひきの時はよく分かるんですけど、本当は引き始めが一番重いんですよね。で体がそれを治そうとして熱出してる時が一番治ってくる時なんですよ。でも資料分別の心やったら、あこんな熱出てどうしようって文句言うのね。本当は熱出て治るのに、でそこで熱を恐れると熱という姿をつかむから余計長引くの。ああ熱が出て治るよかったと思うとスッと消えていくのをね、自分で押しとどめるんです、自分の言葉で。だからそのこの写し寄せの姿はね、一切捨ててね、神様にお返しするというふうにすると、あっという間に消えて何でも良くなるんですよ。でそのために前祈りっていうね、祈りをするわけです。でそれがみんなメモしてるからちょっと止まりますまああの録音してるから後で聞けますよだからその神様にどんだけ投げ出していけるか、任せていけるかだけなんで、任せてるか任せてないかは文句言うか言わないかで判断してる、あるいは自分と他人を分けてるか分けてないかで判断したい。神様の愛というのはすごいですから、完璧なんですよ。それを疑うのは人間の側、うん、 だから疑わなければね、この現実にどんな悪いようなことが起こっても必ず良くなるって信じれるんですね。そうなんですよ。で昔隠れキリシタンという方がおられてね、で幕府に改宗迫られて、でイエス様の像を踏めって言うわけでしょ。で本当に神様を信じてる人は踏まないよね。で踏まなくて拷問を受けたり貼り付けになったりして死んでいくんですけど、それで魂としては一大循環の大きな神様の姿に戻れるんです。この写しは所詮ね、あの学芸会みたいなもんですから、どんな形でも悪くはないで、例えば人に殺される運命の人はね、やっぱり殺されざるを得ないんです。でも殺されて消える。でなんでそんなひどいことあるかってみんな思うんだけど、違うね、この世は影だからその形で消えて楽になる。ともかく死んで持っていけないものは全部影ですから、財産でも金でもね、車でも何でもそうですけど、そうでしょ、死んで持っていけないものは全部影なんだよ本当はね。その影の中で楽しんでるだけだから、楽しむのは自由で、別に楽しむなんて言いません、あの贅沢してもいいんですけど、それは影だというのを、ね、知らないといけない。それが影だと分かるとね、神様に全部投げ出せるんですよ。ほんだら楽になるね、本来の自分の姿だから。だからあの例えばあのハリウッドの映画にみんな出るとするじゃないですか、ほんだらあなたは殺人者の役目よと、あなたは一番ゴーツクバイの役目よって役配役されるわけでしょ。その時にじゃあその配役面白そうやなって、役者さんはその役になりきって白紙演技するわけでしょ。でも映画終わったら、ああよかったよかったって、撮影終わったらみんな喜ぶじゃないですか。そういう感じやね。だからこの写しで殺されても、例えばあの隠れキリストの方がイエス様の像を踏んでね、ひどい目に遭って殺されるんでもね、それはそれでいいんです。何万分何億分の1で消してもらった方ですから。それが分かってるとね、すごく楽になるね。お釈迦様のお弟子さんで木蓮さんというね、いわゆる通力第一の方がいらっしゃったんです。だから自分の力で何でもできるんですよ。どんな災難でも避けれるんですよ。でも自分は首をはねられるべき運命を持ってるということを知ってからはね、その首をはねられる時にその通力で避けないよね。で粛々として首をはねられるんですけど、ね、これは洗礼のヨハネ先生もそうでしたし、イエス様もそうです。イエス・キリストという方はもう木蓮三教の通力の持ち主でね、何でもできたんですよ。だからそのイエス様が十字架にかかる時にね、お弟子さんたちはみんな隠れたの。で自分はイエスと関係ないって隠れるのね。で何でかって言ったらイエスの通力を知ってるからね、まあ魔法の力ですね、今で言うね、魔法の力を知ってるから、あんなもん最後だったらパッと離れて逃げ張るっていう感じで思ってたのね。それでもその、まあ、十字架にかかるべき使命があるっていうことで かかってですね、エリエリラマサバクタニっていう叫ぶわけですね。神様これで全てが成就しました、よかったですって言うんですね、あの苦しい十字架上でね、うん、でそれはこの地上での姿は何億分の1で消えることだから、たったそれだけのことで多くのことが消えるのをイエスは知ってたから、だから喜んで死ぬんですね。まあ後であの聖書にね、あの違うように書かれてる聖書もあるそうですけど、うん、それはそういうものではない、うん、ただあの10時間かかる場合ね、できたらできるだけもっと軽い形で終わらして、みんなの心の負担にならないようにしたいって言って、まあ、祈るんですね。で弟子たちにはもうあの山の上は寒いからね、お前たちはここで祈っとる、私は上で祈るからって言って、一人山の上の方って一生懸命祈るんですね。で降りてきたら弟子たちが眠っとるともうしゃあないなっていうからね、うん、やっぱりみんなが一生懸命というのが大事な、うん、聖者が一人何も頑張ってもね、限度はある。全員が心を合わすのはものすごい大事ですね、うん、それが与えきりの姿の本来の姿、うん、お互いに支え合い尽くし合うっていうね、一切元に向くことがないというのが本来の姿で、支え尽くし合いするとね、例えば交通、今の交通でもね、あのお互いに支え尽くし合いで譲り合うわけでしょ。だから事故起こらない、うん、お互いに行きたい、先行きたいってやるから事故になるんですよ、求めるからね、 全てにおいてそれが本来の愛の姿だね。でその姿のその一番根底をなすものが祈りなんです、まず祈るっていうのが大事。でもみんなは祈ったって何にもならないわっていうね、縛りを持ってる。あの時祈ったって何もならなかったしとかね、あるいはここでこの病気治してくれて祈ったのに治してもらえなかった、お母さん死んでしまったとかね、お父さんを助けているのにお父さん死んでしまったとかというのがもう何重にもわたってみんな蓄積してるからね、祈ったぐらいでって思ってでもそれはここ言葉の縛りなんですね。でそれはこの写しの姿がどういうものかというのを知らないからそう思う。この写しだけが全てだと思うから、でこの宇宙の写しだけで言ってもね、例えばこの写しの姿というのはプラスとマイナスがちょうど均衡してるんです、だから現れてくる人生、現れてくるプラスとマイナスを合わすとねゼロになる。でこれが天国に行くとねプラスが多くてマイナスが少なくなる。でこれが地獄に行くとマイナスが多くてプラスになる。でこの天国と地獄と写しを今の僕らの世界と全部合わすとまたゼロになる。それが写しの世界、虚の世界です。虚の世界とは何かと、お互いに言葉で作ってね楽しみに来てる、あるいは消しに来てると言うべきですよけども、消すのを楽しみに来てるんですけどね、そういう世界だから。だから死んで持っていけないものは全部虚なんです。例えば天国行っても落ちるんですね、天人御水って言うんですけど、ね、それは何でか言ったら虚の世界だから天国でこんなに幸せだわって言ってある前のもんも階層が変わったら持っていけない。持っていけないことは影だから。本当の自分のものだったらずっと自分についていた。でそれは何かというと小さくおのずから分けるもんですね。最初に小さく分けるもん同士で作った小さい分限定された世界だから、本当の世界というのはこの空気のようにね、水のように全てに偏在する。水もそうですよ、水蒸気となってこの空気中にも漂ってるわけね。それ空気もそうですよ、水の中に溶け込んで全部漂う。全てに偏在する生命原理が誠の神様です。それって躍動的なすごいことなんですけどね。それを無色透明の輝き、無限の無限の輝きって言うんですけど、それは前乗りしてるとね直感力がついて直感的に分かります。理屈じゃないです。なんで理屈じゃないかというと、例えば例えば富士山ね、あの大きな富士山をね理屈で説明しなさいってできますか？できないでしょ。でも存在する。それは直感的に捉えるしかない。この写しの富士山ですら、ちょっとした富士山でしょ、富士山大きい歌って遠くのうち、ちょっと富士山ですら理屈で説明できないのにね、みんな今の宗教の一番大きな問題ってのは神様を理屈で分かろうとする。分かるわけがないの。そんな分かるちゃちなもんやったら神様って言わないで神様を数式で表すことも可能なんですけど、で一時ちょっとその数式を見せて説明しようとしたんですけど、みんなちんぷんかんぷんで諦めただから結局そんなことでは無理なのね。直感的に受け止めるしかない。例えば結婚されている方、あるいは恋人いらっしゃる方はおられると思うんですけど、愛してるっていうのをね理屈で説明できるかできへんやろね。一緒じゃないですか。神様の不利一体ということは神様を愛してるということです。言葉で無理に言うと、そんなのは理屈では説明できない。あるいは気の合う者同士でそうでしょ、あの人となんか気合って一緒にいたら楽しいねっていうのをね、その楽しいの理屈なんで一緒にいたら楽しいか理屈で説明せえやって言うとはみんなできへんねん。そのくせ神様を理屈で分かろうとする。その矛盾にみんな気づかないね。あるいは前乗りもそうです。前乗りって何やって聞く人おるんですよ。いや理屈じゃないねんって。理屈で言えば全部自分のね今掴んでるものを全部神様渡して、どうかこの命をお使いくださいって一瞬一瞬投げ出して祈るだけですよって言うんだけど、で理屈では説明できない。そのありがとうございますという言葉の中にその全てが入って で神様の存在そのものなんですよ。宇宙神ありがとうございますと言ってもいいんですけど、その神様はそのものの存在だけど、例えばありがとうございますは単なる呪いの言葉だって自分で限定したら、限定した新しくしない、自分の言葉で限定した分しか受け止めれない。なんでかというとね、この世は言葉でできてるんですよ。でみんなね、いやそんなことはない、ご飯食べてるしお酒も飲むしって言うでしょ。だ例えばね、ご飯ね、あれ出された時に、さあこのウジ虫の死骸食べてくださいって言われたら味ないで、ね、それ同じご飯や、同じご飯やのに、さあウジ虫の死骸召し上がれって言われたらこうね、だからみんな言葉でいただいてる、言葉とその食事を作ってくれた人の愛情をいただいてる、うん、だから例えば家では無理ですけど、その外の食堂行ってね、でたまたまそこの食堂のおっちゃんが気が悪くてね、もう怒りながら、まあ、焼き飯でもつって、はいどうぞって言われたら食べられへんや。やっぱり言葉と愛情をいただいてるね、ものじゃない。でこの世は全て自分の言葉で受け止める、言葉で決めつけるだけなんですね、うん、だからあの人嫌いやねんっていうのは自分でやっぱり決めつけてる、うん、その嫌いやねんっていう言葉をまずやめないと変われへん、うん、自分で自分を言葉で縛ってるだけなんですね。だからありがとうございますをね、3ヶ月間ね、もうその言葉しか使わないって決めて使うとね、本当は悟れるんです、本当は悟れるんです。でもそのありがとうございますをね、感謝の言葉って小さく受け止めてるからね、仮に3ヶ月やっても悟れない。もうこの言葉が全てだってね、自分の重視で決めてね、これが神様そのものだって決め受け止めれたら、ね、簡単に悟る。なんでかというと生きてるから、生きてるというのは神様と不利一体だから。でこの写しようで死んだ形でもあの世ってあってみんな信じてるでしょ。そのあの世でも存在するのは神様と不利一体だから、本当は大きく言うと神様が自分で自分を楽しんでるだけな、本当はね自分で自分でね、いろんな楽しみしてるんですよ。ご飯がそうでしょ、白いご飯だけだったら飽きてくるから、いろんな変化つけるわけじゃないですか。そういう感じで神様は自分で変化つけて楽しんでるだけ。ただその楽しんでるとこにね、その神様と自分を完全に分けてしまってね、これは自分の思って掴むから苦しくなる。なんでかいうとね、この写しようのものでもね、だんだん朽ちて消えていくじゃないですか。永遠のものないでしょね、だからダイヤモンドとか金とかこう朽ちにくいものはええもんと勘違いするんだけど、あれでも朽ちていくんですけど、ね、それは全部言霊の響きの影だから。音楽でいうとドーンと音出したら最初はドーンだけどワンワンワンワンって小さくなる。それが連続してきてるからさもずっとドンという姿があるように勘違いしてる。その連続して受け直す姿が祈りなんです。でいや私祈りしてないで生きてるよって言うでしょ。だから最初に説明する、本当は呼吸が祈りなんです。だから呼吸が祈りで無意識に小さくでもしてるから小さくいける。じゃあ前祈りとして大きな呼吸にしたら悟れる本当は簡単なことなんです。でもみんな自分でね、悟れるのは修行せな悟られへんねとかね、勝手に言葉で縛るの。自分が修行してね、自分でこう意識を広げていかないと悟れないって縛ってる。でも肉体側の意識なんて知れてるのにね、そんなことできるわけないそういう人は40億年ぐらいね、苦しんで苦しんで、ほんでさまよってね、初めて気づくんやけどね、うん、その自力業ってあるじゃないですか。自力業って所詮はこの写しの中での自力なんですね。竹に打たれるにしても、ヨガでよくほら針の上座ったりとかね、断食したりとかありますけど、所詮はこの写しの小さい姿でしょ。その小さい姿いじったぐらいでね、 大きな神様の意識を受け取れるかと受け取れないよね。いかに思い出すかだけ、自分の縛りを取る。で、思い出すためには自分でどうこうしようという意識をまず捨てないと、ね、どうしようもない。で、その自分のどうこうしようという意識って何か、ね、それを思い巡らす心、自我の心最初にお話したね、自分で生きてるっていうやつ自分で生きてるんだったら死ぬことないでってなんで死ぬんって言われたら、いや、それは自然に死ぬねん。いや、違うやろって自分で生きてたら自分で死なない。だから自分でも死なれんし、生きたいと思っても死ぬんでしょ、うん、そんな小さい自分の力なんか早く捨てちゃえばいい、うん、で、捨て方どうするか、自殺するわけにもいけへんからね、自殺したって捨ててないからね。だから神様どうかこの命、神様の仕事にお使いくださいって投げ出していくことで、うん、そのためにはね、神様絶対ないだって信じきれるかどうかです。そんな神様なんかいてへんねん、自分で生きるしかないねんっていう人はできないです、やっぱり。でもいろんな体験を積んでね、あの病気になっても、あれで助かったんだとかね、分かってくるの、何回も生まれ変わって、ほんで生まれ変わって回数の多い人ほどね、神様を信じていくの。若い魂はね、やっぱり元気いっぱいから、あの自分で何とかしようと。それをね、自分、神様からおのずと分けるもんで、大生命から自分の命を分けるときにね、神様からそのまあお小遣いとしてね、貯金をもらってくるんですよ、うん、まあこの肉体でもそうなんだけど、だから30代ぐらいまではね、少々無理したって平気でしょ、うん、貯金があるから、うん、で40代50代になってくると貯金が減ってくるわけです。ほんだら本当はお祈りして受け直したら元気なんだけど、受け直せない人はどんどん老けていく、うん、一瞬一瞬受け直してたらね、なかなか年取らない、うんうん、だから前の時って得やねんけどね、なかなか自分がと思ってる人には分かりにくい、うん、そういうもんです。一旦ここでちょっ と止めますので、あの休憩、時間そうでしょ、まだいけるか、まだ大丈夫、休憩しなくて、ほんだらあの質問があれば何か質問があればしてきます。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。いつも宇宙神ありがとうございますという言葉を、あの、まあ、言葉の息に呼吸に乗せてということを教えていただいて、意識してるんですけれども、その最初に川上さんが日本語は神様の言葉に近いとおっしゃったんですね、うん、だからその宇宙神ありがとうございますとか、ありがとうございます以外の普通の日常を使ってるあの言葉っていうのも、やっぱりその日本語を使うだけでその祈りっていうことにつながっていくんですか。
あのね、言葉ってね、本当は言葉の波なんで、口から出る寸前は、じゃあ心が思い巡らせた時は言葉の波なの、うん、で口から出した途端にね、ことの葉、言葉の葉っぱになって飛んでいく、うんうん、だからその思い巡らせた時にプラスにプラスに思ってるかどうかっていうのが大事やね、うん、同じ言葉でもね。
だから本当はこれがこの椅子がめっちゃ好きで、あのこの椅子嫌いやねって言いながらでも、そのこと出す前にこの椅子でも本当はすごく好きなのっていう言葉だったら、
だからまずね、全ては神様命だけってわからない。マイナスの言葉を使うのは何かと、神様の命以外のものを自分で勝手に決めつけてるの。うーん、本当は全て神様命だけでできてるんですよね。だから神様の命だけでできちゃうからね、例えば自分の持ってる服でもお金でもね、神様のものなの本当はね、うん、そやけど自分のもんって決めちゃう、神様以外のものを作るわけ、するとマイナスの響きになる。でそれはマイナスの言葉だから、ありがとうございますと祈る言葉でもね、物をもらってのありがとうございますって勝手に限定してたら効果は出さない。ありがとうございますは神様の命そのもの、神様の働きそのもの、誠の悟りそのものということを受け止めなあかん、うん、でもみんな無意識に否定するんで、うん、でそれで否定するから上に宇宙神をつけたんですけど、でこの松下清音先生と言われる方がですね、もう亡くなられたわけですけども、その方が いわゆる天の岩戸開きという深い前祈りをしてくださったんですね。でそれは何かというと ありがとうございますという言葉を、まあ、その神様そのものという響きでもういっぺん向いてくださった。みんなのマイナス思いを取り払ってね。でそれを素直に受け止めれた人は悟れるよってやった。でそれをしたのにみんななかなか受け止めれない。先生だけが特別や、あの人だけが特別やって言ってヒゲマンになるね。でそこで仕方ないので前の字を伝授するっていうね言葉を先生お作りになってみんなに渡したわけです。でなかなかそれもわからない。それはありがとうございますの中身を書いてある言葉ですけどね。印鑑書です。前の伝授する印鑑書をね出されたわけです。でそれはありがとうございますの10文字では分かりにくいから、まあ、ある程度説明してくださったわけですね。でもそれでも分からないということになって、じゃあもう一発で全部分かるよって言うと宇宙神ありがとうございますっていうふうにされたわけです。でもそれでもねやっぱりマイナスに受け止める人は分からない。この世は全てマートの神様の働きだけ、命だけ、プラスだけっていうのを素直に受け止めれない人は、これが自分のもんって掴んでる人はね、やっぱり何を出されてもわからない。でそれも獣医師でわからなあかんわけです。だからこうだよって見せることはできても強制は一切されない。神様というのはね、僕らもそうですけど強制はしない。ただこうだよって示すだけで、それを獣医師でもうこれしかないんだってわかる人は食いついてくるし、わからない人は私らは凡人やから何ぼやっても一緒やねんってやってるわけですよ。ほんだらそれは何十億年経っても一緒やねん。その言葉の自分の作った自分の言葉の芝居のままずっと生きていくの。だまず全て的の神様だけ、的の神様の働きだけ、的の神様の命だけっていうのをね知らなくちゃいけないです。ほんでこの写しを似てるとね、光源と光の流れというのが分かれてるじゃないですか。ね、でそれで勘違いするんですよ。でも本当は光源と光の流れが一瞬一瞬同時じゃない。もう光の流れあると見るところには光源があるの。だから全て的の神様、要するに的の神様と光源、本当の神様と光源、光の元っていうわけですね。それ神は光ないで分かるでしょ、直感的にね。もう全てに神様が存在してるの。それを受け止めれるかどうかだけです。でこのように生きてる癖でね、やっぱりマイナスにとるんですね。例えば食べ物が、美味しい食べ物があるでしょ。で食べ損なって腐ってくるじゃないですか。ほんだら腐ってどうしようってみんな思うんですよ、ね、でもこれ腐るから肥料にできんね。その受け止め方ができんとあかん、うん、一切無駄なものは本来ないね。分かるよ。せやけどみんなは無意識にどっかでねマイナスに受け止める癖がある。でこれはあかんとかね、あいつ怠けてるから言うたらなあかんとかね、この子勉強せえへんから勉強せえ言わなあかんってやってるけど、本当は親が勉強せえへんって子供を縛ってる。で例えばあんまり勉強せえへん集中力のない子なんかはね、どうするかって言ったら算数だけを長い間教えたらあかん、3分だけ教えた、3分だけですぐ国語するで3分だけするですぐ理科する3分だけするってやっていくの。ほんだらできんねん。だそのうちに3分が5分なり10分なりって変わっていく。この集中統一する統一、僕集中のはちょっと違うんでね、その例えば算数に統一して一体化することが必要なんでね。一体化するからスッと分かる。算数と自分が分かれてるうちは分かれへん。分かる。だからその一体化させなあかんのに、教える側はね言葉で教えなあかんって勘違いしてるわけよ。だから子供の人はそんなもん離れてるか分かれへんから、そんな何言うても分かれへんわって言って諦めてしまう。だから3分だけしてすぐ帰っていく。だから勝手にその時間が5分6分で伸びていってね、今度は算数だけ30分やっても平気になってる。その最初の導入を間違ってるの。でもみんな歩けるでしょ、 みんな歩いてるでしょ。赤ちゃんの時は歩けないやん。でも赤ちゃんはね、誰に教えられもなく張って立とうとして歩こうってすごい努力するやろ。だからみんなそんだけ努力する統一力を持ってるんですよ。持ってるのに周りの親とか他人の言葉の力に縛られてできなくなってるだけ。胸痛い。うん、だからそこをね、よくわからなかった。ついついね、だから現実無視というのはいるんですよ。この子は勉強できないという現実をどんだけ無視できるか、こいつは怠け者やという現実にどんだけ無視できるか。その怠け者やった怠け者の人に応対やり方があるはずなんです。それを持っていってあげなか、勉強できない子やったら1分だけやってこうやっていくとだんだん変わってくる。今はさびれました。うちは学習塾を無理やりやらされてね、近所の勉強できないか無理やらずかされてしたわけですけど、もう小学校6年でも九九のできない子ばっかりだからね。からまず九九をしてるのが大変なんですよ。中学1年になって九九できないっていう感じでね。九九をしてるのにその1分システムを取ってこう回していくとみんなできるね。その覚えなあかんと思い込ますとその子も覚えれないって反発の言霊が出てくるからね、うん、だから公文式のようにもう一切考える暇を与えずに繰り返すか、あれがいいか悪いか僕は分かんないですけど、僕はもっと自由に本人がこう合わせてくれるように持っていきたいですけどね、うん、まずそのこの子はできないという言葉の絞りを取らなきゃ、ね、うん、歩ける以上はね、すごい統一力があるんよ、ね、アカウントもまま歩けないで来た人やったらその人は無理かもしれない。でもみんな歩けるじゃないですか。だからもう子育て忘れた人も多いかもしれないけど、赤ん坊の時ってすごいでしょ。こうテレバランス取ってもなんとか歩こうとねするじゃないですか。歩かんでもええのにね、歩かんでも親面倒見てくれるのにね。もし赤ん坊の時にね、親がこの子歩かれへんって言葉で縛ったらやっぱり歩けなくなると思う。せやとね、赤ん坊の時は親はね、あ、よくできたねって褒めとるやん。それ忘れてな、勉強せって言うからおかしい。勉強せってことはな、お前勉強してないって決めつけてんねん。せやろ。それはあかんわ。所詮はね、この世は言葉でできてる。ご飯でもね、そんな牛虫の塊って言われたらご飯食べる。例えばお肉でもね、牛の死体食べって言われて、豚の死体揚げた とんかつって言うから美味しそうに聞こえるね。豚の死体揚げたの食べてって言うから。お魚でもお刺身って言うから綺麗ね。魚の遺体食べて。新鮮やで、死にたてやで。でしょ、みんな言葉でいただくのね。せやろ、お魚でもお肉でもね、神様命いただいてると思うから食べれる、したいと思ったら食べれない。すべては一つやから全部神様命になる、だからいただける。その命を殺して食べた赤身やったら食物でも何でももう全部食べるもなくなるんで、全部神様命として生きてるわけでしょ。だからどうするのみたいだけど、それはお互いに捧げ尽くし合いだから、みんなが捧げてくれてるね、でそのね、牛の屠殺場とか見た人はね、やっぱり食べれなくなるんですけど、なんでそこまで食べなくちゃいけないかっていうとね、人を殺す因縁というのを持っている人はあるんですよ。でそういう人は肉を食べてその因縁消すのね。だからお肉好きいうのはそういうあんまりとあかんね。お肉好きが怒るからな。だからそういうもんなん。だから全ては一番言うなってなる。でそういう因縁が消えてきたらね、勝手に肉食も減ります。そうなん。 だから屠殺のお仕事でも大事なお仕事ですね。それがなくなると殺し合いが始まる、戦争が始まる。牛さん豚さんがね、戦争が起こらないように命を投げ出してくれてるね。だからそれを本当に感謝していただかなあかんから、あのお肉や豚が出てきたらね、あの残せない
、うん、
それこそ失礼。これがあの鳥さんとかね、あのになって、お魚さんとかになるとね、また違うんですよ。すごい卵を産むんですよ。すごい量できるじゃない。それは人間にもあの食べてくださいねということで。だから鳥とかお魚というのは、まあいただいた、まあカエルさんもそうですけど、いただいてもあのなんていうかな、衝撃は少ない。で、人殺しっていうか、まあ、そういうマイナスのエネルギーをあんまり持ってない人は、ね、自然に牛や豚を食べなくなる。食べたいと思わなくなる。
いいですか。
いや、いいです。どうぞ。
あの、そしたらね、生まれた時からと若いうちはお肉好きな方がたくいてるとしますよね。でだんだん高齢になってって、もうお肉好きがなくじゃなくなって、まあベジタリアンというか野菜好きになっていく。
お肉を食べて因縁が消えたからね。
ああ
そうだ、そうだ。だから若い時は全然食べてない人はまたそういう綺麗な人なんですよね。綺麗な人の表現もちょっと語弊ありますけど、なんでかというと、あのこの世に肉体で生まれるのはね、自分一人のもんじゃないですよ。一族何十億人分の代表として出てますから、自分のもんで出てるもんじゃないです。それもわからない。
そしてその因縁は自分だけの因縁ではない。
そうです。だからあの一人出家したらね、九族救われるというような言葉あるじゃないですか。それはその肉体、この世に肉体を持って生まれてきた意味っていうのがあるんですよ。どんなに転んでもね、この世に生まれて150年生きないでしょうか。限定して生まれてるじゃないですか。なんで限定かあると、全て消し去るための宿命として出てる。肉体で消すのが一番小さいんです。肉体で消したらその何十億倍が消えるんです。だからプラスとマイナスの中間、最初の間、この写しはプラスとマイナス、一番拮抗した世界というのは一番小さく消しやすいから。地獄を置いていくと、もうどんどんきついことしてもなかなか消えない。で天国は逆にプラスばっかりだから、マイナスを消しにくい、弾かれて。この世はプラスとマイナス拮抗してるから一番混ざってね、あの混ぜて消すでしょ。洗濯でも、お洗濯でもそうでしょ。洗剤とあの水とお洋服入れて混ぜなかったら消えないでしょ。混ぜて消すから、この世はプラスとマイナス拮抗してるからちょうどゼロに消しやすい。それを知ってね、自分を責めずに前乗りに励まないか。あ、自分はこんな悪いことしてきたって言ってね、責めずに、ね、その自分のしてきたことなのか、一族のものなのかは誰にもわからないし、本当は全ては自分ですから自分やねんけど、大きく捉えたらね、で小さく捉えたら自分のしてきたのって一族のもの。どっちも本当の意味ですけど、それは自分という意識をどこに広げ置いてるかだけ。小さい肉体上に置いてるときは自分以外のものも出てると思ったらいいしね。大きくまとも神様の立場まで全てに偏在する生命原理として、ね、全てに自分を存在させたときは全部自分。神様って総責任者って言うんだよね。で総責任者の自覚っていうのが悟りなんですけど、それって全てが自分って自然に分かる。なんで自分、全ては自分が、神様は光だから、光は分けれないでしょ。だから全部光なんです。でこの世ではそれをね、自分でわざと言葉で区切ってね、光を区切れないけどちょっと遮って影は作れるから、区切ってんじゃないでしょあれ。なんぼ区切っても回って光に入ってくるんだけど、そうしてこの世では消すんです。
なるほど。
だから肉体、はいはい、
いいですか。
はい、いいですよ。
あの ご迷惑を書かせていただくときにね、3日ほど前に、あの松下先生の無限の無限の喜びがいっぱいでこうずっと続けて流れてる CD をかけながら書いたんですね。そして無限の無限の初めはそう聞いたのに、9月っていう言葉がね耳に入るんですね。9月って何なのかなと思って、あの先生にお聞きしたいなと思ってたんですけれども。
あ、聞こえます。
聞こえました。
はい、あのねここの人だけの特別に、多分9月で前のが伝授が成功すると思います。で本当にみんなが前のようにできるようになる、前のようにできるようになるというのは何かといったら、無限の無限の喜びの自覚なんです。無条件の喜びっていうんですけど、一切ねこうやから幸せとか、こうやから嬉しいっていうその条件が消えちゃう。ただただ嬉しい、ただただありがたいっていうふうになるんですね。それが前のように成就した時なんです。でそれができるとね、自然に自分が何をして人を助けるかとか、何をして神様をお手伝いするかってもう分かるようになる。でそうならないとダメなんですよ。で今の宗教の一番の失敗はね、教祖に頼らせてね、いちいち教祖に聞くの、こうしたらいいんですか、何しましょうかって、ね、するとその教団にするために金出さなあかんし、変な具合になっていくの、組織はいらないよね。みんなが前のようにするだけ。ほんだらあの一番具体的にはね、あの一呼吸ごとにというか、いつも宇宙神ありがとうございますと込めていればね、今やってるお仕事、お三度お掃除でも全部神様のお手伝いになるんですよ。ただそれが大きな自覚になってくると、もっと自分が何したらいいか分かります。でそんなの言っても私分からない人は、込めてやってたら今やってることがお手伝いになってます。それは間違いない。それを信じれるかどうか、それが信じれない人はね、こんなしたってしゃないと思うわけです。でしゃないと思ったら、あの自分のええと思うことしたらいいだけからね、こっちに文句言わずにええということをしてください。それは構わない、みんなの自由意志ですから。でもお手伝いになってるのは間違いない。でお手伝いしてると、もっともっと本当にすべきことが勝手に分かってきます。でそれはなんで、あのその時すぐ分からへんかというとね、何でもこう縁というのがあるんね。だからその時に来ないとできないことってあるわけです。でみんなそれが待てない。ね、で私平凡な主婦やねんけど、こんなんでいいんかしらとか、こういらん思いを巡らすわけね。で失敗しちゃう、崩れるの。でも必ず巡りますから。一大循環ってそういうものね。で勝手に分かる。でそう一番いい時にこうしようと思っていいようになる。それを手前でね、こうしようとやるからややこしになる。それを松田先生はね、踏切で今渡りなさいという時に渡ってくれたら渡れるけど、後でとか先に行ったら電車で引かれるって、っておっしゃるんですけど、そういうことなんですね。でそれは本当にあの呼吸が前のそのもので自覚できてきたら、もっと楽になって自在にできるようになりますし、あの私こんなことできたのというくらい能力が開きます。それで分かります。それも直前までできなくて、その時になってわーっとできるし、ね、そうなった時に何したらいいか分かる。で無駄がなくなります。それが理想世界、平本当の世界、平和の世界なんですね。みんなが無駄なくするから、一切の無駄なくてさっとうまく収まるんですけど、今はねいらんことしてるんですよ。例えば自動車やったら作りすぎる、ほんだら地球、自動車作ることは地球をいじめてるんですよ。鉄の資源なんでもね、そういう無駄ばっかりやってると。例えば食事でもね、家庭ごとで作ってるでしょ。本当は100人単位で作った方がね、食材に無駄ないの、当たり前でしょ。ほんだら地球の負担減るじゃない。だからエネルギーでもそうでしょ。100人で生活したらエネルギーは少なくて済む。バラバラに各自の家でクーラーたくから大変、ね、例えばね。それもあの自分でこうしたいと思ってる間は別れて生活するしかない、でみんなで捧げになってきたらね、勝手に自然に集まって生活するしね、あの集まって生活しても喧嘩になれへんね。ほんだらお年寄りの介護の問題と何でもスッと解決していくね。今バラバラやから大変。 だからちょっとあの車なんかそうでしょ、あの普段乗らないのに止まってるやつね、本当は無駄でしょ。もっと十分に減らして必要な人がこう予約制で乗っていったらもっと少なくて済むし、うん、通勤でもね、あの自家用車でも5人乗って行ってこう適当に降ろしていったら全然違うやん。それみんな1人乗ってやってるやな。それね、地球への負担、地球霊王様って、地球もあの大きな大きな竜神様という生き物ですけど、地球霊王様の負担なのね。もう地球霊王様の方はもうかなって言ってるね。人間好き勝手するからいらんみたいになってるんだけどね、うん、それをちゃんとみんな前乗りしてってこうなっていけますから、それが9月にはね、自然にみんなえあっていう感じ で具体的にはね、パッと目覚めた時に自然にありがとうございますとかね、宇宙神ありがとうございますって思ってるようになります。すると大体本物で、パッと目覚めた時にね、いらんこと思ってるうちはまだまだいらんこと思ってんねんなとかあるいは自分と他人を分けてね、あいつサボってる、あいつ働けへんとかいう意識あるうちはまだまだやと思ってる。すでに全部自分の中入って、自分の中入ってるより自分が消えちゃうんですよ。自分の枠消えるから全員が自分になる。だから今日僕ここ来ましたら、入ってきた途端に全部が自分になったんです。自分になってから初めてお話するんですけど、で自分になってからお話するから、自分で自分にしゃべるからみんな分かってくれる。これが前のになる。これを言葉で教えてやろう、あいつ分かってへんから言葉で教えてやろう、でもただ全員分かれへん。それはあの塾で教えて、子供に勉強教えるときもそうなんですね。その自分が子供に教えようと思うと絶対子供が反発する。子供の意識の中入らない。で子供の思考回路で考えてやるとあっという間に分かった。まあ当たり前やねんけどね。この子はどう考えてやってんかなっていうのをこっちが統一して合わせてあげなあかんわけですけど、それって子供と自分が一つになってるね。あの塾でもあの有名な教え方の上手い先生ってあるでしょ、そういう人はこうやっぱりみんなをこう一つにするの上手いね、見てると。でそれに合わせて教えてる。であの先生の話はよく分かる。あの、名物講師っていいじゃないですか。あのやっぱりそういうところを持ってますね。それをもっと深めて、でみんなが前乗りしてそういうふうにしたら、あっという間に全員がね前乗りするようになっちゃう。それを全ての人の心に誠の神様を立てる先生はおっしゃったんですけど、ちょうど1時間になります。どうぞ質問どうぞ。
いや、あのこの間山口であの2歳の男の子を助けたあのボランティアの方がいらっしゃったじゃないですか。だからそのまあ、まさにそういうのを行動で表している方が今この
子供の心に統一するのうまいね。だからどこ、この子やったらどこ行く、どう行くかって分かってるからそこ行ったわけでしょ、まっすぐ、だそこにおったんや。
で、あの方のボランティア65歳からの行く方も素晴らしいなと思って、そういう方が今ここに現れてるっていうことはやっぱり形で示してくださってるのかな。
もう9月の後本当みんな祈れるから大丈夫。素直にね、それを信じやなあかんのです。いや私なんか無理やと思ったらやっぱり無理やで、自分思った通りやから。だから呼吸にね、宇宙神ありがとうございますとかね、ありがとうございますって載ってたら、何しても神様お手伝いだってまず信じない。神様お手伝いしてるとなると勝手に嬉しくなって意識、自分という意識消えちゃうんですよ。そんなんでって思う人は他のことしてくれて、別に無理に信じていらない。自由意志で信じないとダメなんですね。で本当はね、そんなんでは悟れないんですよ本当はね。ところが松田清則先生と言われる方がね、天の岩戸開きというのをね、された。そのおかげでできてます。これは先生とその神様との約束ごとの大きなあの力なんですよ。だから信じた人は得です。でもそんなんでと思う人はあの早く他行ってください。信じられるだけ苦しいからね。だから今まではあの修行してね、苦行してっていうのが必要だったんですよ。 50年前に先生とお会いした頃っていうのはあの大変厳しくてね、朝の一番列車で柏原神宮行って祈るみたいなのを3ヶ月定期行程したりね、冷たい冷たいあの玉砂利の上に正座してね、おいなりそうね、約2時間辛抱辛抱、我慢我慢、寒くない寒くない、痛くない痛くないって大変だね、2人でおいなりそうね。でもそれはあのトンネル、まあ天の岩戸台というのは光のトンネル掘りなんですけど、最初のトンネルを掘る先頭の門はね大変なんでね、それをして後がついてくるものはそれを信じてスッと通るだけで、でもこれ自分の持って使う人はね、その光のトンネルを通れない。だからありがとうございますって、宇宙神ありがとうございますって唱えながらね、お仕事してたら神様のお手伝いになってるって素直に信じてやってたらスッと通れる。そんな簡単なことだと思う人はまあしゃあない。その苦労のおかげで、まあ、ここでやる方にパッと今統一して合わすんですけど、そういう力も勝手につくね、それって自分ないから、自分が喋るねんと思ったらね、もうあかんね。簡単なことやねんけど、その信じれるかどうかだけやね、で本当にもうみんなもうすぐやね、大丈夫だから、もうこんなお話僕しなくてもみんなが自分でお話できるし、あのお話ししない人は自分で するべきことができるようになりますしね、全員が話する必要ないしね、あの態度で示すのが一番ですから、言葉は無力です、それ政治家見たら分かるよ、政治家の演説聞いても変わり、という
一旦休憩、
はい、一旦休憩、はい、
で休憩を取って、
はい、
であのぜひね、あのこんなあのめったにない機会なので、あの皆さんの中で休憩しながらなんか聞きたいこととかっていうのをまたまとめておいてください。
はい、
で何でも聞いてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お手洗いはあのここ